説教 CD ナンバー45。本日のメッセージは、分離と付着と題して、2009年4月18日にもたれました礼拝内容です。花城剛。
おはようございます。今紹介にありましたように、分離と付着という題で、今日皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。マタイ6章の24節に、誰も二人の主人に金使えることはできない、一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることはできないと書いてあります。キリストは、誰も二人の主人に金使えるものはないとか、金使えてはならないとかいうのではなく、金使えることはできないと言われております。聖書を皆さんと一緒に開いて読んでみたいと思います。マタイ13章の47節から50節を共に読みたいと思います。マタイ13章の47節から50節です。漁師の網の例え話がここに書いてあります。マタイ13章の47節から50節、この例え話を皆さんと共に改めて読んで考えていきたいと思います。では47節。また天国は、海に下ろしてあらゆる種類の魚を囲み入れる網のようなものである。それがいっぱいになると岸に引き上げ、そして座って良いのを器に入れ、悪いのを外へ捨てるのである。世の終わりにもその通りになるであろう。すなわち、御使いたちが来て、義人のうちから悪人を得り分け、そして炉の火に投げ込むであろう。そこでは泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。この例え話からの教訓をいくつか今から挙げてみたいと思います。まず、47節に、海に下ろして、それから網で囲うという、この2つの世界が書いてあります。海と網の中。この例えからの教訓の最初は、1番目に、この古いというのは、世と教会の古いではなくて、教会内の古いだということであります。ここで言っているのは、この海の中にいる魚と網の中の魚の古いではなくて、網の中の魚を振るうことに、この例え話が用いられています。田舎へ出よ、バビロンの中に一緒になって、この滅びるないように田舎に出て教会に行きなさいというこの勧告に従って、都会から田舎へ出て、そして教会に行っていればもう大丈夫というものではなさそうです。この教会の中でさらなる古いが行われると言われています。キリストの実物教訓の100ページに、網を下ろすことは福音を述べ伝えることであると書いてあります。福音の宣教は、良い人も悪い人も教会の中に集める。福音の働きが進むと、裁きが分離の働きを成し終える。この偽兄弟というのが教会の中にいるということです。 そしてこの偽兄弟のために真理の道がどんな非難を受けるかをキリストは知っておられました。そして世はまた偽信者の矛盾した生活を見て福音を罵るとも書いてあります。この偽兄弟というのは我々のこの兄弟もつまずかせるものとなります。同じキリストの実物教訓100ページに、キリストの名を唱えながら聖霊に支配されていない者が多いのを見てクリスチャンでさえつまずくであろうと書いてあります。こういう罪人が教会の中にいるのだから神は自分たちの罪もお許しになるであろうと一般の人々も考える危険があります。この網の例え話の少し前に毒麦の例え話も書かれてありますけれども、この例えもこの網の例えとともに悪人が全部神に立ち返ることのないことを明らかに教えています。麦と毒麦とは収穫の時まで一緒に育つのであります。そして良い魚も悪い魚も一緒に岸に上げられて最後のより分けが行われるのであります。この両方の例えとも教会内の古いのことを例証しております。実物教訓の48ページに、畑は世界であるとキリストは言われた。しかし私たちはこれを世界の中にあるキリストの教会を意味するものと解釈しなければならないと書いてあります。この例えは神の国と人類を救済する神の働きに関するものであり、これは教会によって行われるものである。確かに聖霊は全世界に行き渡り至るところで人々の心に働かれるのではあるが、私たちが熟して神の蔵に収められるようになるのは教会の中においてであると書いてあります。この例えの中からの最初の教訓、一番目の教訓は世と教会のふるいではなくて教会内のふるいであるということであります。そして2番目の教訓を今から考えたいと思います。今読んだ13章の49節に、世の終わりにもその通りになるであろうと書いてありますから、この分別の調査は世の終わりに行われるということであります。再臨前に行われる贖いの最後の働きというものがあります。大曹統下巻の136ページと137ページをお読みします。大曹統下巻の136ページと137ページです。古代において民の罪が信仰によって財債の上に置かれ、そしてその地によって象徴的に地上の聖女に移されたように、新しい契約においては悔い改めた者の罪は信仰によってキリストの上に置かれ、そして実際に天の聖女に移されるのである。そして地上の聖女の方としての清めが、それを汚してきた罪を取り除くことによって成し遂げられたように、天の聖女の実際の清めもそこに記録されている罪を取り除くことによって、すなわち消し去ることによって成し遂げられねばならない。しかしこれを完成するためには誰が罪の悔い改めとキリストを信じる信仰によって贖いの恵みを受ける資格があるかを決定するために記録の書の調査がなされねばならない。したがって聖女の清めには調査の働き、すなわち審判の働きが含まれるのである。この働きはキリストがご自分の民を贖うために来られる 前に行われねばならない。なぜなら彼が来られる時には彼はすべてのものにそれぞれの行為に応じて報いを与えられるからである。この調査の働きに神様が目を留められるものは、今読んだように誰が罪の悔い改めをしたか、誰がキリストを信じる信仰によって最後の贖いの恵みを受ける資格があるかを調べるものであります。この調査において我々は光を示されて真理を知って、そして毎週教会に行って安息日を守るという生活を過ごしているゆえに、ある場合にはこの調査における自己過信に陥る場合があります。思い込みの危険を我々は経験していないでしょうか。実物教訓の50ページに、自分こそクリスチャンであると思っているものの多くが最後には量が不足していることに気づくことであろう。隣人たちからは全然天国に入れるとは思われなかった人々が多く天国に入ることであろう。人は外の形によって判断し、神は心を評価なさるのである。麦と毒麦とは収穫まで一緒に成長する。そして収穫というのは恵みの時の終わりのことである。我々決してもう真理を知ったから、毎日悔い改めてるから大丈夫と言って手を抜いてはいけません。常に悔い改めと信仰を持ってキリストの前に成長していかなければなりません。3番目の教訓について考えたいと思います。教会内のすべてのものが良い魚に変わる日は変わる日が来ることはないということであります。13章の48節にその例え話に戻りますが、良いのを器に入れ悪いのを外へ捨てると書いてあります。みんなが良い魚にはなりません。必ず良いものと悪いものが存在するんです。そして49節にも、義人のうちから悪人をえり分けと書いてあります。しかしある教えの中では、神様を知った者は皆救われるという、万人が救われるという間違った教えを説くことがあるようです。マタイ25の32節には、すべての国民をその前に集めて羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分けとも書いてあります。必ず救われるものと滅びるものが存在するのであって、万人が救われるのではないということであります。聖書はそれを教えております。なぜみんなが救われるという教え、非常に素晴らしいメッセージのように聞こえるんですが、なぜそれが危険なのでしょうか。大曹統下巻の286ページにはこのように書いてあります。大曹統下巻の286ページです。聖書に恐ろしいことが記されていても、それは単に人を服従させるための脅しであって、文字通りに実現はしないと思っている人が多い。こうして罪人は利己的な快楽を楽しみ、神の律法を無視してもついには神の恵みに預かることができるということになる。神の恵みにつけ込んだこのような教理は、神の正義を無視し肉の心を喜ばせ大胆に罪を犯させるようになる。ですから、このような万人救済説、普遍救済説は人々を堕落へ導き、そして彼らが滅びるようにする 非常に危険な教えなのであります。我々の運命というのはどうやって決まるんでしょうか。クリスチャンという立場で決まるのではないようです。品性によって我々の運命が決定されるようです。実物教訓の100ページに、そこでキリストは将来の幕を上げて人間の運命を決定するのは人の占めている地位ではなくてその品性であることを見なさいとお命じになるのであると書いてあります。そして運命を決定するのは語る言葉だけでもありません。語る言葉も非常に重要ですが、語る言葉と行為、そして品性であります。実物教訓の52ページに、しかし収穫の時には、その時あなた方は再び義人と悪人、神に仕えるものと仕えないものとの区別を知るようになるとある。マラキ3-18。天の家族と共に住む価値のあるものが誰であるかを決定するのは主ご自身である。主は各自の言葉と行為によってお裁きになる。口で言うことには何の値打ちもない。運命を決定するのは品性である。毒麦の例えでも、毒麦が麦に変わるという日は来ないと教えております。最後には必ず麦と毒麦が存在するのであります。毒麦は穂が熟しても垂れないそうですね。本物の麦だけが謙遜になるようになっています。4番目のこの教訓について考えてみたいと思います。13章の50節に、そして炉の火に投げ込むであろう、そこでは泣き叫んだり鋼をしたりするであろうと書いてあります。このふるいは、ふるってその後また回復する見込みがあるというものではなくて、永遠の運命を決定するものであります。もうやり直しが効かない決定であります。そしてその後罪人に対する恩恵期間はもうありません。そこで彼らは鋼をしたりするであろう、泣き叫んだりするであろうと書いてあります。黙示録の8章の5節に、イエス・キリストが恩恵期間を終了なさるということが書かれてあります。しかしこの真理がこの教会の中でさえも信じられておりません。イエス・キリストはいつまでも存在し、我々はキリストを必要としております。しかし彼は忠保者としての働きを終了なさると聖書は述べております。初代文集の452ページと453ページの言葉からとびとびでお読みいたします。スミレを持った一人の天使が地上から帰ってきて自分の働きの終わったことを報告した。そこで生徒の数が数えられて封印された。するとそれまで10階の収められている箱の前で奉仕しておられたイエスが香炉を投げ捨てられるのを私は見た。この香炉というのはキリストが天父の前で祈って父の前で嘆願しておられる、取りなしをしておられるということの象徴であります。その香炉をイエス・キリストが投げ捨てるというのはその働きを終了なさるということであります。私たちの預言者はそのように述べております。 続けてお読みします。イエスが死聖所から歩いて来られると衣の鈴が鳴るのが聞こえた。そして外へ出られると暗黒の雲が地上の住民を覆った。その時はもう不義な人類と神の怒りとの間には中保者がおられない。それから私たちはイエスが祭司の服を脱いで王の衣を身につけられるのを見た。もう中保者がおられないという話を聞くと誤解があるようです。もう中保者がおられない、我々にもうイエス様は必要ないというのか。それはキリスト教的ではない。そうではないんです。キリストはまだおられて、我々の王として引き続き我々を支配し、命を与える神様として存在しなければなりません。ただ中保の働きを終えられたということであります。もう罪が除去されたので、その働きを必要としなくなるということであります。最後のポイント、5番目の教訓、この例え話から学んでみたいと思います。それは48節に、13章の48節に、それがいっぱいになるとその分離の働きがあると書いてあります。すぐに分けるんじゃないんです。神様はそれがいっぱいになるまでお待ちになります。魂が一人でも失われることを望まれない神様の忍耐を教えております。エゼキエル33の11に、主なる神は言われる。私は生きている。私は悪人の死を喜ばない。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ。心を翻してその悪しき道を離れよ。私がすべてをかけて救おうとしているあなたがどうして死んでよかろうかと、キリストは我々に訴えておられます。聖霊は恵みの期間の続く限り、命の賜物を受けるように人々に訴えられるのであるから、滅びるままに取り残されるのは神の訴えを拒んだ者だけである。罪は宇宙を破壊する悪であるから、滅ぼされなければならないと神は言われる。罪に執着する者は罪と共に滅びるのである。実物教訓の101ページです。国と指導者上巻の290ページと291ページ、我々が仕える神は長くお忍びになる。主の慈しみは常しえに耐えることがない。人々を罪に陥れ、力なく希望のないままにそこに放置して許しを求めることを恐れさせることがサタンの特別の策略である。しかし神は私の保護に頼って私と和らぎをなせ、私と和らぎをなせと招いておられる。イザヤ書27の5節。キリストによってすべての備えがなされ、すべての励ましが与えられているのであります。私たちの希望について今朝教科で学びましたけれども、我々の唯一の希望は何でしょうか。キリストへの道の83ページでしたでしょうか。83ページに、私ども自身のうちには何ら誇るところはなく、自己称揚の何の根拠もありません。 私どもの唯一の希望は、一番目にキリストの義が私どもに着せられることであるそうです。二番目に、私どものうちに働き、私どもを通して働いてくださる聖霊の働きだそうです。我々の希望は、唯一の希望は、キリストの義が我々に着せられるということ。二番目に、私どものうちに働き、私どもを通して働いてくださる聖霊の働きによる、他ないというのであります。我々の救いの希望は、ただキリストのみにあるものであります。我々は自己吟味しなければなりません。果たして我々は偽兄弟ではなかろうか。我々は悪い魚、毒麦ではないだろうか。そしてそのことが示されるときに、決して失望してはなりません。まもなく我々を用いて神様が最後の大いなる働きをなそうとしておりますが、その前に我々が心から悔い改めて神の力を受けるために、神は我々に自分の欠点を示さなければならないのであります。ですから、ありがたいお叱りを受けて神様の愛を知らなければなりません。黙示録3の19節には、すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりすると書いてあります。ただ怒られて終わりではないんです。だから熱心になって悔い改めなさいと訴えられています。我々の信仰の回復のために、我々に必要な試練を神様はお与えになります。決して失望してはなりません。自分を見て失望ではなく、キリストを見て意志の力を用いて希望を抱き続けなければなりません。国と指導者上巻の95ページに、イスラエルの廃墟は飢饉の数多い恐怖のすべてよりも恐るべき害悪であった。これは3年間のエリアの飢饉の話の中で書かれている文章です。廃墟は飢饉よりも恐ろしいものだったというんです。神は人々を欺瞞から解き放って、彼らの生命とすべてのものの与え主であるあられる神に対する責任が彼らに負わせられていることを理解させようとなさった。イスラエルは世界中の兄弟のために祝福のパイプとならなければならない、そういう責任があったんですが、それを理解させようとなさっていたんだそうです。神は彼らが失った信仰を回復させようとしておられた。そして彼らに大きな困難を与えなければならなかったのである。ですから、私たちが苦しみ悲しみを経験するのは、我々の信仰を回復させるためなのであります。エゼキエル18章の28節にこのような訴えがなされております。エゼキエル18章の23節、皆さんと一緒に開いてみましょう。エゼキエル18章の23節、主なる神は言われる。私は悪人の死を好むであろうか。むしろ彼がその行いを離れて生きることを好んでいるではないか。そして18章の 30節もお読みいたします。そして32節までお読みします。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をおのおのその行いに従って裁くと主なる神は言われる。悔い改めてあなた方のすべての咎を離れよ。さもないと悪はあなた方を滅ぼす。あなた方が私に対して行ったすべての咎を捨て去り、新しい心と新しい霊とを得よ。イスラエルの家よ、あなた方はどうして死んでよかろうか。私は何人の死をも喜ばないのであると主なる神は言われる。それゆえあなた方は翻って生きよ。神様は我々に新しい心と新しい霊と得よと命令なさっておられます。心を翻してその命令に従い、その祝福約束を得ようではありませんか。我々の中途半端な悔い改めが続く限り、試練は引き続き与えられて我々を向上させようとします。国と指導者上巻の96ページに決定的改革が起こるまで神が雨や梅雨をとどめて彼らにお与えにならなかったのは、こうした祝福された結果をもたらすためであった。我々が決定的に心の底から自分の自我を悔い改めなければ、我々は最後の働きに備えることができないので、徹底的に忠実に神様は我々を改革しようとしておられるんです。私たちに与えられた区引きは本当に感謝であります。我々が滅びないようにしてくださる神様の恵みであります。愛歌の3章の27節にはすべての人に語られる励ましが書いてあります。人が若い時に区引きを負うことは良いことである。ただ若い人のためだけではありません。どんな人でもそうであります。自分の罪を示されて失望することのないようにいたしましょう。神様は我々を必要としておられます。その神様のために神様は手間をかけてくださいます。祝福の山の13ページに、生涯の試練は私たちの品性から不純で粗野なものを取り去る神の職人である。切り出され、角材とされ、削られ、刻まれ、磨かれるのは苦しい工程である。砥石車に押し付けられるのは辛いことである。しかしこうして石は天の神殿に置かれるように整えられるのである。主は無用の材料に対してはこんな注意深い行き届いた手間をかけられない。主のたっとい石のみが宮の型に倣って磨かれるのである。今日はふるいについて考えましたが、これは世からの分離だけではなく、自分の利己心からの分離をも含めているということを今日は皆さんと共に考えました。マタイ6章の24節に、二人の主人に金使えることは誰もできないと書かれております。やってはいけないではなくて、できないと書いてあるんです。イエス様は私につながっていなさいとおっしゃいました。つながるということはそれだけでは不可能であります。 分離、自分の利己心から分離しなければキリストにつながることはできません。分離と付着は並行して行われなければならないのであります。両方することは、キリストにつながること、自分の欲を持っておくこと、両方は不可能であります。皆さんと一緒にスタディバイブルの新約聖書の244ページをお読みします。新約聖書、スタディバイブルの新約聖書の244ページです。244ページの新約聖書の244ページの左側の下の方に分離と付着という題で文章が書かれてあります。よろしいでしょうか。生きた信仰によるキリストとの結合は永続的である。他のあらゆる結合は必ず消滅しなければならない。キリストがまず我々を選んでくださり、我々を贖うために無限の値を支払われた。ゆえに誠の信者はキリストを始めと終わり、またあらゆるものの最善として選ぶのである。けれどもこの結合は我々にも何らかの支払いを求める。高慢な人間が入らねばならないのは全く依存するという関係である。この結合を形作るすべてのものはキリストの贖罪の地の必要を感じなければならない。彼らには心の変革がなければならない。自らの意思を神の意思に従わせなければならない。内外にある障害と奮闘しなければならない。付着という働きと同様、分離という苦痛を伴う働きがなければならない。キリストとの結合に入ろうと望むならば、誇り、利己心、虚栄、世俗的な心といったあらゆる形態の罪は克服されなければならない。多くの人たちがクリスチャン生活は嘆かわしいほど困難であると思い、彼らがとても移り気で群がある理由は、これらの親しんできた偶像から自らを分離させることなくキリストに付着しようと試みるからである。我々の心の中にまだ高い像を残していないでしょうか。高きところ、あの柱ですね。これを旧約聖書の中にはそれが残っていたという記録があります。中途半端な改革では我々はキリストにつながることができないようであります。この終わりの時代にあって神様は最後の招きをしておられます。黙示録18章に、私の民を彼女から離れ去ってその罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよと熱心に訴えておられます。社会全体はまもなく二つの大きな群れに分かれます。従順な者たちと不従順な者に分かれます。我々は一体どちらの側に属するのでしょうか。神の戒めを守り、パンだけで生きず、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる人々に属するのでしょうか。こうした人々は生ける神の教会を構成しております。反キリストに従う人々もまた一方おります。これは律法を変更し、 神様の戒めに従わない最後の大廃墟の家来となっていくものであります。彼らはサタンの旗の下に配置されて、神の律法を破って、そして他の者もそうするようにと導くものであります。彼らは神の王国の律法を示すように、国々の律法を作ろうとします。人々が神様の律法に従うように見せかけて、そして自らの人間の法律を作って、人々を神から引き離そうとします。我々は一体どの部類に属するのでしょうか。今自分に仕えようとしているものは、あるいは自分に仕える癖から抜け出せないものは、まもなくやってくる試練の中で神を否定し、そして人間の戒めに従うようになることでありましょう。そのような恐ろしい運命に我々は直面しようとしているのでありますが、その中にあって勝利できるように、今自分に死ななければなりません。人の欠点をくどくど覚える悪い癖、自分が正しいと思っている悪い癖、こうした罪から我々は解放されなければなりません。今そのような考えが心に浮かぶならば、理性でそれを捨てなければなりません。そして神の恵みの力によって、心の底からそうした思いがなくなるように、神様に事情を支配していただけなければなりません。神様の力を皆さんは信じるでしょうか。悪霊どもでさえ神の存在、神の力を信じております。我々はただ信じるだけではなく、我々の意思を神様に向けているでしょうか。今忠実にその小さな働きがなされなければならない時であります。私たちのために、今イエス・キリストが天の至聖所でその働きをしておられる時に、我々はそれを無視することなく世の人々に訴えようではありませんか。我々の傲慢な心を打ち砕いてくださる神様の素晴らしい力を信じて、我々の失望する性癖も克服して勝利しようではありませんか。聖霊の力が皆様一人一人に宿り、そして勝利の経験をするように願っております。天にいらっしゃいます憐れみ深い神様、我々の罪を指摘してくださるあなたの愛を心から感謝いたします。終わりの時に14万4千人を必要としているあなたは、我々を丹念に磨いて最後の働きをさせようとしておられます。主よ、我々に責任の感覚をお与えください。このままでは魂が滅びるばかりでなく、あなたのこの大争との戦いの勝利に私たちが役立つことができなくなります。主よ、ただあなただけが唯一の神であることを宇宙が知るために、永遠の平和が宇宙に回復されるために、我々に自覚をお与えください。 罪を忌み嫌う感覚をお与えください。そして自分に頼ることなく、唯一の希望はキリストの着せられる義と改変の聖霊の力であることを覚えることができますように、この場にいらっしゃる一人一人の上にさらなる導きと祝福が与えられて、聖霊の豊かな改変の力が与えられますようにお祈りいたします。この真理を全国の人々が悟ることができるように導いてください。今遠方でその働きをしておられる金城先生に特別な力が注がれ、出席なさる一人一人の上に豊かな聖霊の力が注がれますように、この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@smiministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.sr-mi-ni-stry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。